こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内澤猫です。さまざまな方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今そして思いを伝えていきます。はい、それでは今日のゲストをご紹介します。月末でございます。月一白熊先生、盛岡市にございます香川の消化器内科内科クリニックの院長加藤孝之さんです。こんにちは。
こんにちは、白熊加藤です。
どんなテーマにしようかということをね、いつもこういろいろと話し合いというか、こんなのも聞いてみたいんですがとメールをし、で今日はですね、ちょっといつも私が聞きたいことばっかりだったんで、別の方の質問を受けれようと。
リクエストですね。
はい、リクエストがあったので、運動を、ね、続けている方ですが、週末にバシバシとスポーツをすると、そういうのって体にいいんだろうかという質問を受けましたので、運動は体にいいのかということをお聞きしたいんですね今日は。
でそれって、考える段階が必要なんですよ。基本的に運動は体にいいです。運動はしなければいけません。ただしそのやり方、量、それが今の体に合ってるかどうかっていうところを考えていただく必要があるんですよ。
あと私自分の中で思ってるのは、運動っていうのは、こう日常の中で体を動かす意味で運動って今言ってるんですが、それが競技としてね、選手に なりたいとか、選手であるとか、そういう人たちと一般とは分けて考えなきゃいけないですね。
まるっきり別の問題になります。
そうですよね。
その運動っていうものを例えば何かの美味しい食べ物だと置き換えてください。生きていくために食べなきゃいけませんよね。
食べ物はね、摂取し続ける、
食べないと生きていけませんよね。でもそれが例えば果物であったり、とても貴重な食べ物、それが体にとってもいいっていうことは誰も認める、それを浴びるほど食べたらどうなります？
過ぎたるは及ばざるものとし
になっちゃいますよ ね、
ですよね。
結局体の限度を超えてしまうかどうか、そこがまず一つのキーポイントなんです。そして食べ物って毎日毎日食べ続けなきゃいけませんよね。
ですね。
1日ぐらい書いたとしても基本的に食べ続けなきゃいけません。1週間に1回ドカンと食ったから残り6日全く食わなくていいよっていうわけにはやっぱりいきませんよね。
食い溜めはできないと言いますもんね。
で運動についてもやっぱり同じことなんですよ。毎日毎日必要な分の運動をこなしていく、そうすると体はどんどん強くなる、それはその通りです。ただその1週間分の運動を1日でこなしたから残り6日何もしなくていいよねってわけにはいかないんですよ。
人間の体はそういうふうにできてないってこと。
そういうことになります
ね。じゃあ、毎日ですね、運動するっていう時に、例えばですね30分ぐらいウォーキングをするっていうのを毎日するのが多分きっといいんだろうなと思うんだけど、なかなかこう仕事もあったりいろんな条件で、毎日はちょっと難しいと、でも週の分ぐらいはやってるよっていう形だとなんとかなるもんですか。
基本的に筋肉は刺激を受けない状態が3日続くと萎縮が始まります。なので、1日おきぐらいに筋肉にそこそこの負荷をかけていただければ、筋肉量が維持できます。
でもそれはいいですもんね。
そうです。そしてそれを増進するためには、もうちょっと負担をかけてあげる必要があるんですね。ただもうちょっと過ぎてアイシングが必要なほど、いじめてしまうと今度は焼き切れてしまうんですよ。
筋肉痛、そういう状態、
急性の筋肉痛を起こすような状態になっちゃうと、かえって筋肉はしぼんじゃうんですね。
そこら辺のさじ加減難しいですね。
でその人その人でどこまでやるかっていうのは、本当にその人の体ごとで違ってくるので、一概にこれぐらいやりなさいっていうのは言えないんですよ。ただ目安としては、とにかく軽く息が弾んで汗がにじむぐらいの強度でやらないと運動にはなりません。で 運動を終えた時にもう動きができなくなる、指一本動かせない、後で体中がぼーっとほてて痛くなる、うんね、それはもうちっちゃな筋肉の断裂がいっぱい起きている証拠ですから、
はい、
そこまでやってもいけない、
はい、
うん、その中間でやってほしいって話になるわけですよ。
自分で動いてみて、
はい、
あ、ちょっと今日は楽な感じだなって言ったらちょっと負荷を上げてみる、
はいはいはい、
で、ほどほどのところを自分で探していくしかないってことですか。
そういうことです。
でも例えばあれですよね、例えばなんだろう、草野球とかやっててチームでやるときって、はい、自分がちょっとぐらい辛くても、うん、ま、仲間がいるから、うん、そうもいかなかったりね、
うん、
あるいはテニスとかゴルフとかいろいろとこう一緒に動く人がいて、うん、の中で自分だけすいません、私はこれ以上負荷をかけられませんってなかなかいかないじゃないですか、
うん、で私がよく食べ物の話でも同じこと言うんですけど、
うん、
欲と二人連れになると、まあ、違うんですよ。
欲と二人連れ、
はい、
なりそうですもん ね、
うん、
人間って、
うん、そう、だから自分の体と真正面に向き合って、うん、あとどれぐらい余裕がありそうだからその分頑張ろう、それはそれでいいんですけど、うんうん、それを全く無視して、あ、他の人に負けられないからとか、
はい、
ね、それ以外の条件で突っ張っちゃうとやっぱり間違うんですよ。
うん、あと間違いもう一つって、
はい、
自分が結構若い頃に動けたりなんかする記憶が残ってるわけですよ、
はいはいはい、う
ん、そうするとね、年を重ねてて同じにはならないって理屈はわかるんだけど、はい、いざ動いて、いや自分はとできるはずだみたいな感じでねそういう別の欲と二人連れになることが、
はい、ありますね。
人間悲しい差がですね、
はい、悲しい差がです。
でもそうなっちゃうでしょ。
まずそうなりますね。
それはもう自分で、
はい、
こう現実を受け入れるしかないんですか。
はいで、あの運動した後皆さんあの筋肉痛になったってよく言いますよね、うん、
はい、
うん、あれもあのその年齢層によって若い時はあの次の日にバンバンに張ってもうゴリゴリ筋肉痛だ、
うんうんうん、
年取ってくると筋肉がゴリゴリするわけじゃないんだけど2日3日経ってからもうピクッと指動かすのも辛いぐらい、
よくね、なんか
筋肉痛になる
って、筋肉痛が3日後に来るようになったら、それは年だって言いますもんね、
ええ、
はい、
でそれがその筋肉痛そのものの種類が実は違うんですよ。あの筋肉痛っていうのはあの、はい、一応私が考えているので3つに分けるんです、
うん、
1つが純粋に運動でたまったあの乳酸であったり、はい、老廃物であったりっていう筋肉の疲労の処理が間に合わないせいで、うん、筋肉が動きにくくなった状態、
うんうん、
いわゆる張ったり凝ったりしているような筋肉痛、
うん、はい、
あとは先ほど熱が出てぼーっと熱が出て痛いっていう、うんうん、それあのちっちゃな肉離れ、いわゆる筋肉損傷が起きてる筋肉痛、
はい、
そしてもう一つが筋肉の再生が起こっている時に起こる筋肉痛なんですよ。
再生の時って痛むんですか。
あの普通は筋肉の組織の更新っていうのは全く無自覚に無痛で行われます、
うんうんうん、
なので怠けてるとあったはずの筋肉がみるみる溶けていくのはそのせいなんですけどね。
はあ、
うん、なんだけどあのそれもゆっくりの運動でじわじわ筋肉が増えていくときはいいんですよ、
うん、
ところが今ある筋肉では間に合わない運動負荷をかけちゃうと体が、あ、今の筋肉量じゃ足りないから大幅に筋肉増やさなきゃっていうことになるわけですね、
うんうん、
そうするとあの一定面積以上の筋肉が工事に入っちゃうわけですよ、
はい、
そうすると残った筋肉繊維に今度は負担かけられるとプチンと切れるからやばいわけです。
はあ、
なので動かせないように痛み刺激を出すんですね。
動くなよというサインなんですね。
そうです、そうです。
へえ、
今筋肉の増強工事やってるから、
うん、
あのしばらく動くなよっていうことなんです、
うんうんうん、
あの細い道路を太い道路に変えるために一時あの車線規制して工事しますよね、
はいはい、
その時と同じような考えてください。
へ
え、ですからその遅い筋肉痛あの特に赤くなってもいないしこってもいないなのにあの筋肉をつかんだり動かしたりすると痛いっていう筋肉痛の時は、うんうん、今これから筋肉が増強しますよってことなんです。
そういう時って何かケアした方がいいってことあるんですか？
それは痛まない程度にゆっくり動かすことなんですよ。
あ、痛いのをこう無理して、うん、いやこんな痛みでは負けてられないって言ってやっちゃダメなんですね。
そうですそうです、ね、うん、それをやっちゃうと今度は そのプチプチ線が切れちゃって、うん、肉離れの腫れた熱い痛みに変わっちゃうんですよね。
体ってよくできてるし、ね、微妙なところで痛んでいくんですね、はい、
それで若い人にそれが起きにくくて年取ってくると起きやすいっていうのは、うん、結局若い頃は筋肉ある程度ついてるわけですよ、
はい、
なので少々運動負荷かけてもその筋肉量で間に合う運動しかできないわけです、逆に言えば、うんうんうんうん、である年齢を超えてもともと筋肉量が下がっている時に、うん、若い時のふりして動いちゃうと、
はい、
その今の筋肉量で足りないもんだからの筋肉量をまた増やそうって体がスイッチが入っちゃうわけですね。
あ、なるほど、
うん、それでそういう痛みが出るんですけど、うん、逆に言えばその痛みが出てる時ってのはチャンスなんですよ、
はい、
今筋肉を増やそうと体がしてるわけだから、うんうん、また痛いからって今度3日にもしないとせっかく増えようとしたのがおじゃになっちゃうわけですね、
うん、そうか、増えようとして動き出した体がまたシューッと絞っていく感じ、ね、
あ、なんだやっぱり負担ないんだったら今のままでいいんだってその工事やめちゃうんですよ。
へえ。
なので痛まない程度のゆっくりした動きを、
うん、
痛まない範囲で続けて刺激を続けると筋肉がどんどんどんどん若い頃に戻ってくるんですね。
じゃあ若い頃よりか今筋肉が落ちたと自覚してて、はい、筋肉もう一回つけたいなっていう人は、はい、そのあたりを気をつけてやると
そうです、
もう一回蹴られるってことなん
ですね。そうなんですよ、
ですね、
そのために毎日一定の運動っていうのが、
うん、
とても大事な話になるんですね、
うん、でもそこまではしなくていいんですよ、
はい、
私、
はい、
日々きちんとこうなんだろうな自分の正しい姿勢を保つための筋肉だったりとかきちんと歩いていくための筋肉だったりとか、うん、それだけはね、うん、この後も長く保ちたいんだけど、そういうのはどうしたらいいんでしょう。
それにはですねやっぱり大股で歩くことなんですよ、
はい、
うん、小股で歩くと歩くの楽です、
うん、
ですけど大股で歩こうとすると背筋をきちんと伸ばして体軸がぶれないようにしないと、うん、大股で歩けないので骨にくっついてるインナーマッスルって姿勢を正す筋肉なんですね、はい、あれが全部緊張して体をいい状態に保たないと歩けないんですね。で、そのいい姿勢を保つっていうのは実はその関節にとって一番ストレスがないんですよ、
うん、
で、その姿勢がちょっと歪んでももちろん動けます、
はい、
ただ歪んだ分関節にストレスがかかっているのでそれを続けることで少しずつ関節が変形してくるんですよ、
うん、
で年寄りになって股関節が痛いとか膝が痛いとかっていうのはその猫背で小股で歩いたせいでそうなるんですね。
それ大きい原因なんですか？
大きい原因なんです。
それは単純に単なる老化だと思ってましたけど、
ええ、要するに姿勢を保つための筋力が足りない、
はい、
なので姿勢が歪んでくる、
うんうん、
そうすると関節にかからなくてもいいストレスがかかるので肩べりを起こして変形してくるんです。
なるほど、それは痛みになりますもんね、
う
ん、
そうです、
うん、
なので姿勢をピンと正して正しい姿勢で歩くそのためにはその姿勢を保つためのインナーマッスルが毎日毎日鍛えられるわけですね、
うんうんうんうん、
ですから筋力が落ちるのを防ぐことができる。しかも関節に余計ストレスがかからないので変形も起きない。
じゃあ、ね、日々の生活の中に、
はい、
そういうこう運動と意識しなくても歩くことを意識するだけで、
はい、そうなんです。
保っていけるそういうポイントはあったということなんですね。
そうですね、
うん、
それを今メタボの次にロコモっていう、
はい、
これから新聞でもテレビでもいろいろなところで見ることになると思うんですけど、
うんうん、
その動けなくなってから動くことを考えようではなくて動けなくならないように動ける今を保ちましょうという、
うんうん、
ロコモーティブ症候群を予防しましょうというキャンペーンがどんどん始まってきてます。
最近ちょっとねロコモって耳にしたことがあるけど、はい、まだ詳しくはわからないって感じがありますもんね、
ね、実際に今で 引き合いに出した変形性関節症であったり寝たきりであったり、そういう動けなくなることでもちろん生活のレベルはどんと下がりますし、
はい、
その動かないことで認知も進むんですよね。やっぱり動いて話して脳を活性化するから認知症というのは起きにくいんだけど、それが阻害されれば当然認知症も増える。なのでピンピンコロリの合言葉としてロコモっていうのがこれからどんどん聞こえることが多いと思いますのでね、
は
い、
ではこれからですね、あのロコモというのを目にしたらちょっと気をつけてみて、はい、生活の中でどういうことをしていったらいいかを考えていくっていうのもいいかもしれないですね。
とてもいいことだと思います。
はい、ということで今日は運動は体にいいのかということを話しているうちにロコモに行き着きました。
はい、
はい、月一白熊先生、香川の消化器内科内科クリニックの加藤孝之郎においでいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫の部屋、お相手は内沢猫でした。